サルトル情報局。お元気ですか。三木氏大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。まずは番組冒頭でちょっとこう注意喚起をねさせていただきたいなというふうに思うんですけれども、こちら4月21日の神戸新聞の夕刊に掲載されておったものなんですが、身に覚えのないマスクの配達が相次ぐということなんですね。どういうことか。新型コロナウイルスの感染拡大でマスク不足が社会問題となっております。こんな中、身に覚えのないマスクが自宅に届くという事案が兵庫県内で起きているということなんです。これちょっと注意していただきたいのは、マスク不足に便乗した悪徳商法の可能性もあるということで、兵庫県警が注意を呼びかけているんですね。マスクあらへんがな、そんな中にあってマスク送ってってくれたらありがたいこっちゃ言うていうことなんですけれども、そうは手放しに喜んではいけません。誰が送ってきてくれたか分からへんもんだからなんですね。で、この誰が送ってきてくれたか分からへんというもんを、ああこれはありがたいこっちゃというふうに使った時、その後になりましてから、さあおっちゃんおばちゃん、このマスク使うたやろ、代金払てんか、とこういうふうなことを言われる可能性があるということなんですね。で、それに対しまして、県警の方で言うております。不審なマスクの配達があれば家族や警察にまず相談してください。注文していない商品の代金支払いには応じないことが大切やというふうに言うております。この三木市内でもね、お一人住まいで住まれてる、ご高齢の方おられると思うんです。あ、わしやわ私やわというふうにこう思っておられる方もね、おるかもしれませんけれども、またあるいは、お一人住まいでおられる方のご家族さんご近所でね、おられると思うんですけれども、どうかこの際お一人住まいのおじいちゃんおばあちゃんに対してお声かけをしてあげてください。大丈夫かね、そんなことあっても絶対に開けたあかんねんで、それに対してお金払え言うて代金払え言うて来ても絶対に払うとあかんねんで、とこういうふうなお声かけをしてあげていただければというふうに思います。これはご近所さん同士でもね、お互いに声をかけ合いまして、そういったことのないようにこうね、予防線を張っていくっていうんですかね、いうことをしていけばというふうに思いますが、皆さんどうぞみんなでね、みんなでそういうことを防いでいきましょう。さあ、サルトル情報局、短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。兵庫県三木市は本当に自然豊かなところでございますね。桜の季節が終わりまして、今度は黄緑色のね、山々が黄緑色にこう輝いているという、そんな新緑の季節になってまいりました。今までこう桜を見つつ散歩に出かけられたりされてた方多かったんちゃうかなというふうに思うんですけれども、さあ皆さん、今までの目線上やったんを今度はちょっと下の方に向けていただきたいなというふうに思います。何があるのかと言いますと、平戸ツツジだね。三木の沿道にはね、この平戸ツツジがいっぱい植えられております。 その昔この平戸ツツジなんで植えられてるんかというのを聞いたことがあります。幹の花、これシカと言います。シの花と書いてね、幹のシカ、これはサツキなんですね。でほんまやったらというか、まあ、土木マンがおっしゃるには、この沿道サツキを植えたんやというふうなことを言っておられました。まあ、ところがこのサツキというのは育成をするのが大変なんやというようなことで、まあ、それでもみんなにこう花をね、この季節になったらこれを楽しんでいただきたいなというふうなこともあって平戸ツツジを植えたんやということだそうです。まあ本当に皆さん歩くだけじゃなくて、車でねドライブがてらちょっとこう見ていただけたらなというふうに思うんですけれども、沿道の平戸ツツジ、これから一斉に花開いていきます。本当に美しい風景やなというふうに見て取れますんで、ぜひともその様子楽しんでいただけたらと思うんです。さあ、こんな美しい風景に誘われてウォーキングでありますとかジョギングでありますとかにこうついつい出かけたくなる、そんな気持ちに駆られるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、4月7日でしたね、緊急事態宣言が発令されたのが4月の7日でしたけれども、その時安倍晋三首相こういうふうにおっしゃっておられました。今まで通り外に出て散歩をしたりジョギングをすることは何ら問題ありませんと、まあ、その時にね、こうおっしゃってたので、まあ、ジョギングウォーキングされる方多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、多くの方が外出自粛を心がける一方で自宅で過ごす巣ごもり生活の合間にこのストレス解消のためにジョギングをする方も おられると、あるいはウォーキングでいられる方もおられるということなんですけれども、その時にねこうちょっとこう注意をしていただきたいことがあるので、これ言うときたいなというふうに思うんですけどもね、普通まあ対面距離で、我々今ソーシャルディスタンスと言いますけれども、対面距離空けとかなければならない距離というのが2メートルというふうに言われております。まあ、この2メートル空けることによって飛沫が飛ばないと、飛沫から感染をするということを避けるということが可能だということなんですけれども、この運動に関しては、この2メートルでは足りひんということなんですね。まあ、なんでかと言いますと、まあ動いておりますからね、当然動いておりますから、こう目に見えない感じではありますけれども気流を発生させてるんですね。そうすると前の方が動いているそこに、その後ろに誰かがこうおるとしますやろ。そうしますとその気流に乗ってその飛沫が飛ぶということなんです。分かりやすいかどうか分かりませんけれども、例えばジョギングとかマラソンとか言うていうことになりますと、やっぱり息継ぎをスースーハー言うて走りますやんか。でそのスースーハー言うて言う時に、飛沫が飛ぶという、まあ、そういう原理なんですけれども、その距離が2メートルでは収まらんということなんですね。これウォーキングでもその飛沫が飛ぶっていうんですよね。でウォーキングの場合で後ろに飛ぶ距離っていうのが4メートルから5メートル、それからジョギングの場合で5メートルから10メートル、マラソンの場合では10メートルで、自転車もありますね。自転車の場合だと、飛沫が飛ぶというのが20メートルということで、まあ、それだけの距離は空けときましょうというふうなことを言われております。十分にお気をつけいただきたいところなんですけどもね、まあ、テレビのね朝ちゃんという番組がありまして、そこに、山中伸弥教授が出ておられましたけども、山中伸弥教授ね、マラソンが大好きで、まあ、そのマラソン愛好家であるがゆえに、そこにこうね、どんな点にこう注意をしなければならないかということを言っておられましたけれども、やっぱりこの歩く時でもジョギングをする時でもマスクを着用するということが必要やということだそうです。皆さんこれから、まあ、季節も良くなりましてね、歩かれる方もただおられるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そのあたりのことを気をつけていただきますようにお願いをいたします。 サルトル情報局なんですけれども、2017年に始まりまして、今年4年目を迎えることとなりました。振り返ってみて2017年4月って何があったんかなというふうに思ってね、ちょっとこう食っておりましたらね、この年アメリカのバイセリアに行かせていただいたんですね。で、そのアメリカバイセリアに行った時の訪問団のお一人で、70代の女性高橋富子さんとお出会いをしまして、まあ、それから以降親交をね、深めまして、我々この This is Mickey でやるちびっこイベントにもご協力をいただいて、ご活躍をいただいているということなんですけれども、その高橋富子さんなんですが、もう多趣味の方で、まあ、と言いましても、その趣味といったらこう軽々しく聞こえるんですけども、まあ、そういうものではなくてどれもこれもが本格的なんですが、まあ、最近で言いますと源氏物語全54巻の筆者の件で、神戸新聞に取り上げられておられました。まあ、ご存知の方も多数おられるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね。そんな富子さんからの近況報告をいただきまして、再びの花という、その再びの花というのを作ってるんですよということでね、近況報告いただいたんですけども、この再びの花なんですけれども、椿とチューリップの花びらを電子レンジでプリザーブドフラワーにしてミニバラ作りをしているということなんです。生の花なんですね。生の花をその電子レンジでチンすることによって生き返らせるということなんですが、まあ、富子さんが考案をいたしました、簡単プリザーブドフラワーなんですけれどもね、この花びら電子レンジでチンしたもの、これをバラなどを作っているということなんです。まあ、休校措置でね、子どもたちも退屈している、そんな子どもたちと一緒に作れたら楽しいのにねというふうにおっしゃっておられまして、まあ、それでも今は我慢ですねということで、まあ、結んでいただいたんですけれども、まあほんまやなと思いましてね、ちょっとこう Google で、調べましたら、高橋富子、プリザーブドフラワーってこう見たんですけれども、そうすると動画が出てまいりました。で、電子レンジで簡単に作れるプリザーブドフラワーの動画ということで、ちょっとこう長めの時間ではあるんですけれども、見ていただきましたら、こういう風に作るんやなということがわかります。この休校措置を受けた子どもたちだけでなくて、外出自粛要請を受けて家にいることを余儀なくされている方々も、このレンジでチンするプリザーブドフラワー再びの花に挑戦してみてはいかがでしょうか。まあ、詳しいことは、これ This is Mickey のホームページに、掲載をさせていただいておりまして、そのホームページにもこの YouTube ですねの方も貼り付けさせていただいておりますので、ぜひご覧をいただけたらと思っております。さあ、今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバーイ。